はい、ファミリーステーション第187回です。はい、はい、こんばんは、クリンクです。
はい、こんばんは、ヨッキーです。
こんばんはって言ってるけど、まあ、なんか、聞いてる人はいつ聞いてるかわかんないですけど。
わかんないですね。
収録はですね、2025年の3月18日の、夜10時を回ったところでございます。
はーい。
はい。どうなんだい？最近。なんかね、
はい、
花粉症が、の症状がね、
はい、
すごい出てる。
うん、花粉症はそうですね。なんか、今シーズン、まあ、訴える人は確かに多いですね。
なんかね、この間、その、3連休が、まあ、家庭の事情であったわけなんだけど、
はいはいはい、
その初日の夜に、
はい、
まあ、吉野家に、こう行ったわけよ、原付で。
吉野家に。
うん。で、それから帰ってね、まあ、多分さ、こう、花粉にまみれてたんだろうね、その原付で。
はあ、
もう、帰ってから、その、鼻水出まくるわ。まあ、僕はあの、なんていうの？鼻水が喉の方に流れちゃう。
はい。
あの、体質というか、なんていうかで。
はい。
まあ、そのせいで、もう、喉も、痛いわ。で、もうめちゃめちゃ咳込むわで。もうね、あの3連休の、まあ、とにかく1日目は本当にひどかった。あの時は。まあ2日目、3日目は基本移動はあの、こう、車で動いて
た。ああ、車ね。はいはい。
うん。そこまでひどい感じはなかったんだけど。そうなんだ。あの、病院に結構来るんだ。
いや、まあ、それは来るでしょ。
いやそのまあなんか多い気がするっていうぐらいか、
うん、まあ訴える人は多いですよね。まあもともとアレルギー持ちの病気相手る指定にね、うん、してるからかもしれんけど、
うん、
それはそうかもしれんか。
まあでなんかねここ2、3日も結構ひどくて、
あそうね、
うん、
わし自身はそういうの全く無縁でですな。
ああ、まあまあ、そもそもが僕は、ね、気管支とか弱い方なので、
うん、
まあその辺、顕著に出るのかもしれない。
うん、アレルギーとかいう反応がよくわからんって言ったらあれだけど、経験がないよね、不思議と。
あ、まあ僕はもう慢性的にアレルギー性鼻炎と診断されるので。
まあそうね、あの、前はその慢性副鼻腔炎、蓄膿みたいなね、そういうことあったかもしれんけど、うん、今はそげでもないしな。
へえー。まあ、とにもかくにもですね。あの、そんな状態です。多分、聞いていただいている皆さんの中にも、
はい、
うん、あの、今年はきついとか、そういう感じの人もいるとは思うんですけども、まあ、なんとか乗り切りましょう。
そうですね。もう3月もね、はい、中旬以降ですから、もう、うん、なんかね、ところによっちゃなんかもう九州は桜がちょっと咲いてるようなところも。
へぇ、
まあその桜のあれかもしれんけど、ちょっとなんかね、ちょろっと咲いてるのを見たりしたんよね。
うん、まあでもね、なかなかあったかい日はたまにあるけど、うん、みたいな感じなので、
はいはい、
なんかね、さっき天気予報を見ると、
うん、
このあと雪が降るみたいな予報にもなっていたので。
マジかい。
うん、なんぞって
、天気予報、うん、あ、本当や、結構あの、なんていうか気温が低いっすね。
うん、
あら、
ただなんか来週すごい暑くなるらしいという話をちょっと聞いたんだが、うん、
あのですね、あの予想気温を見てみると
金曜からすごい、
そうそう、金曜から19度、22度、21度、おい、季節はなんだこれ、
もう夏になろうとして
ま、これはすごいな。しかも晴れ、一週間ぐらい晴れっぱなしっていう予報で。おかしいね、これ。水曜日、明日が最低気温3度の最高気温9度なのに。
うん。
木曜日はもうすでに最高気温14度予想が、うん、そっから19度、22度なんじゃこれ
強い。いやもう僕の手元、まあ、ちょっとね、僕が今いるところとヨッキーがいるところで微妙な差があるのかもしれんけど、
ね、
こっちの手元にある、まあ、ドコモ の、 週間天気では22日が最高気温23度、うん、最低気温9度っていう風になってますからね。
うん、あ、大体同じ風ですね。はいはい。
まあ、14度差っていうね。まあまあまあ。これでね、体調を崩さない人はまあ、まあ幸せな人なんだろうなと思うんだが
、まあ。まあ今は、そうね、花粉が持ってますからね。
うん。
やっぱそれは。
まあまあ、はい。とりあえず、なんとか乗り切りましょう。
乗り切る。
はい。まあ、今回もよろしくお願いいたします。はい、
よろしくお願いします。
はい。はい、ということで、年末から今回まで何してましたかのコーナーという感じなんですけども、
はい、
まあ、ぶっちゃけ1月末ぐらいまで、2月の頭ぐらいまでかな、
うん、
は多分共通して、
はいはい、
まあ、ね、ファミステゲーム大賞の集計をしてみたか、そういうことになる
な。そういうこと話ですね、はい、はい。
うん、まあまあ、ちらほらと、その、ね、FGO とかのイベントはやってはいただろうけど、うん。まあ僕みたいにはがっつりゲームをしようっていうのはなかったんじゃないかなっていう感じなんだけど、
はい、
で、まあ2月の、頭かな ?8 日だっけ、
はい、
に、
2月の、
ファミステゲーム大賞の
収
録をしまして、
はい、はい。
で、まあ、あの前回お聞きいただいたと思うんですが、まあ、ちょっと不備というか、あの収録状況が良くなくて、
はいはいはい、
まあ、配信が A、B、C と久々に3分割だったわけなんですけど、その A が非常にひどくてですね、でそれで撮り直したんですね、A だけ。
はいはいはい。
で、その、B と C、まあ、後半戦、中盤から後半戦は、2月8日に収録したものをお届けしてるんですが、
はい。
A だけは、25日に再収録してまして、
はい。
で、その A の時に、スイさんと僕との会話で、
はい。
まあなんか、あれを始めたっていう話で、みたいなことを言ってて、で、多分 C かな?で、まだやってないんで、今年はやろうかなっていう話をしていたっていう、ちょっと
はい
はい、ね、A が25日、2月25日に収録した内容で、B と C が、
はい、
2月8日に収録していたっていうことで、
はいはいはい、
その時差で、こう、なんていうのが、こう、出来事が前後してたりとか、してたんですけど、
はい、
まあ、私、クリンクの近況からする、まあ、言いますと、まあ、その、2月8日に収録を、はい、まあ、一旦して、で、まあ、編集をしたところ、その、まあ、A のパートが非常に悪くてっていうことで、で、まあ、ヨッキー先生とスイさんに打診しまして、
はい、
で、お二人と、まあ、僕も含めですけど、再度、収録ができる日っていうのを、こう、すり合わせて、で、結局25日にしましょうっていうことになって、まあ、それまでの間に、こう、まあ、普通の時間というか、空いた時間ができたんで、 まあ何をやってたかっていうと、
はい、
ゼルダの伝説のブレスオブザワイルドを始めました。はい、次に、あのね、スイッチ2が出るぞというこの段階で、
スイッチ1のあのローンチソフト、
ローンチソフト8年前というのが驚愕っていうを始めるという、うん、
はい、
で
どうですか、ね、うん、
いや本当面白いねこれね今更っていう話だけどいや面白いってのは分かってたんですよ、
うん、
もう評判は揺るぎないものだったので、もうやった人で悪く言っているのをほぼ見たことがなかったので、
うん、
うん、まあどんなもんなのかなって思ってまあいたものの、まあやってみたらああなんかまあなんだろうな、いろいろその盛りすぎてないところがいいのかもしれないなとも思ったんですけど、基本的に音楽がほぼないんですよね。
ああそうですね、はいはいはい。
でまあ敵に見つかったりとかで戦闘が始まるとじわじわっとこう曲がフェードインしていって、まあ、敵を倒しきるとまあフェードアウト、 BGM がフェードアウトするっていうような、で、あと、まあ、明らかにこう、人が住んでいる村とかに入ると、ほがらかな曲が流れ出したりとかして、あ、まあ、それでも夜になると静かになるのかな？
はいはい。
うん。とか、その、要所要所でしか曲が流れない、なくて、
はいはい、
その、まあ、一人旅をこうしていくわけなんですけど、その道中とか、特にこう、何もない場合には、まあ、あんまり曲が、
まあ、流れてない、ね、うん、あの自然の音は流れる、あのするかもしれないけど、
うん、そうそうそう、風の音とかね、あの葉っぱのこう擦れる音とか、
はい、
うん、でたまになんかロケーションが変わったりとかした時にこうね、あのジングル的な、
はいはいはい、
まあ、曲がチラッと流れるぐらいとかで、なんか、あ、ほがらかな曲が流れてんな、街かって思っていたら、なんか、アコーディオンかなんかこう、演奏している人がいて、で、話しかけたら、ね、演奏が終わるから、ちゃんと曲が止まるんだよね。
うん。
うん、だから、そういうところがなんか、へーって思って、
はい。
うん。で、まあ、なんていうか、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、まあ、本当に今更の話なわけなんですけど、
うん、
あの、うん、まあ話が進むと、その、なんていうんですかね。その、スマホみたいなアイテムに残されていた、ゼルダ姫が撮った、なんか思い出の場所みたいな、
はいはいはいはい。
あって、
はい、
で、そこを巡ることで、まあリンクが、こう、今回記憶喪失なんですけど、
はい、
まあその記憶を取り戻していくみたいな話になるんですけど、
はいはいはい。
まあ、その写真に合致した場所に行くとこう、まあこうなんていうか、分かりやすくこうキラキラ光ってるんですよねでそこに重なると、そのここでここにこの辺りで何があったかみたいなのをこう思い出していくんですけど、
はい、
なんかね、こう要所要所にしか BGM が流れずに、こうなんか記憶を断片的に取り戻していくっていう、この説明だけ聞くと、なんか昔こういうゲームあったなっていうまあ何なのかっていうと、 D の食卓だなって思ってしまったっていういや全然ゲーム性違うんですよ違うんですけど、もう本当にそこだけ言うとねD の食卓だって思って実は影響を受けてるとかないかな、ないか、まあ。まあ、なんていうか、あと結構不親切なんだけど、
はい。
うん。なんだけど、その、なんていうの、最初にその、まあ、ある地点から、こう、まあ、脱出じゃないけど、出た。
しますよね。うん、出ます。
出るときに、
はい。
その、まずは西に向かえって言われるん のね、西の方に、村に住んでいるインパに会いに行けって言われるんだけど、うん、
あ
インパだっけ、インパだよ。
インパだけど、うん、あれ西だっけあそこから。
あ、西じゃない、東、東。ごめん。
東よね。
東に行けって言われるんだけど、
うん、
まあ、なんとなくさ、
うん、
割とすぐにあるのかなって思ってたんだよね。
たら、結構、
結構離れてるよね。
はい、しかもちょっとあの単に東ばっか行ってりゃいいわけではなくて、ちょっとまあ中間地点にあの目印のところはあるんですけど、東へ行ってるとあの宿みたいなところがあって、そこからちょっとまた少し道が違うんですけどね。
うん、完全にそこはねスルーしていってるんだよね僕。
マジか。
てか存在気づかずに、
ああ、道なりに行ってれば気づくかもしれんが。
あのね、道なりに行ってるとね、
うん、
そのゴブリンどもが、
はいはい、来ますよ。
うじゃうじゃいるところがあって、
はいはい、あります、あります。
先を避けようと思って、
うん、
避けて避けて。
むっちゃ、あの、山の中とかそういうのを。
そう、山の方行ったり、岩の方行ったりとか、やってたら、その、なんだっけ、馬宿だっけ、
はいはい、馬宿です。
多分、ヨキが言ってるのは馬宿のことだよね。
はいはい。
うん。それに聞き、まあ、出くわさずに、到着しちゃったっていう。
なん。
まあ、でもね、まあ、その、以前からよく聞いてたんだけど、
うん。
その、こう、なんていうかな、クリアの仕方というか、
うん。
その、到達の仕方というか、
うん。
突破の仕方っていうのはもう、人それぞれ、
センサーも
別だよな、このゲームって言われてて、まあ今話しててまさにその現象起きてるよねって。
そうだね。そう。うん、いやね、本当あの、例えばさ、普通にさ、なんか、あの、中ボスが出てくるところがあったりするんだけれども、うん、普通にそれ、なんちゅうか、回避できたりするんよね、別ルート行くと。
うんうんうん、
そういう風なものが結構あったりするんで。
うん。なんだろうな、その、インパにあって、
はい、
さらにその東に行ったら、その、はい、ね、スマホみたいなギミックの、
はい、
その、なんだ、作った人だっけ、あれ、開業する人がいるからっつって。
はいはい。
うん、そこにまず行ってみなさいみたいに言われて。
あ、はいはい。行った。はいはい。はい、
まあ、それがね、僕が、まあ、割と道なりに住んでったらなんかね、よくわかんない、こう、廃墟群みたいな、神殿みたいなの
が来て、はいはいはいはい、
うん、そこでね、まあ、がっつり敵がいて。
いますね、はい。
うん、で、そこをね、こう、とりあえず、あの、やべえって思って駆け抜けて行ったその先に、ちょっと、うん、なんか巨人めいたやつがいてさ。
はいはいはいはい。
で、うん。まあ、そいつは倒したんだけど、
はい、
さらにそこの奥に行くと、なんかね、氷の矢みたいなの撃ってくるやつがいて、なんかね、一撃で殺されたんだよね。うん、ただ、そこもね、まあ、生き返って、やり直しして、その、右側の、岩をよじ登って、ね、完全に、出会わないように。回避していったりとかしたんだけど、うん、まあそれがいいことなのか悪いことなのかわからないんだけど、
まあやっぱそのいろんなとこ行くのやっぱハートが増えねえと結構やっぱ危ないですよね。
ああ、まあその物理的な攻撃というか食らうとね、とりあえず今2段階かな、
うん、
その祠で、その証を。
ああ、はいはい。
まあ、試練を突破すると証を一つずつもらえるんですけど。
はいはい。
四つ集めると、女神像のところでお祈りすることで、ライフを増やすか、
うん、
頑張りゲージという、まあ、
そうそう
力ゲージみたいなのを、
ね、うん、
まあ、増やすかっていう選択を迫られるわけなんですけど、まあ、僕と今、2回やってるんだけど、
はい。
うん、2回とも頑張りゲージを。
なるほどね。
うん、 あの、まあ、どちらかっていうと、その、まあ、今は個人的には戦闘って割と避けてる方で。
うん、うん。
あの、
別にその敵を倒してもね、レベルアップするわけじゃないし。
うん、まあ、理由としてはね、武器が あっという間にこう壊れちゃうんだよね。
はい。あの、うん、結構強いやつを手に入れてもですね、結構すぐ壊れますね。うん、はい。
いや、だから、まあ、さっき話したその中ボスみたいなちょっとでっかいやつが出るところ、
はい、
まあ実際そのちょっとでっかいやつに会うまでに2回ぐらい死んで、でその間にもやっぱり武器ってこんなにすぐ壊れるんだって思って、まあそれもあってこう避けていこうって思って、でちょっとでっかいやつ無視できなさそうだったから倒したんだけど、
はいはい、
まあ、その時点で、なんか、こう、剣という剣がなくなって、なんか、なんだっけ、
ボコブリンの、
うん、あの、棍棒みたいなやつ。
棍棒、よく使います、それ、うん。
しか、なくなっててさ、はい。ええって。
結構、そのボコブリンに対して、ボコして、それを、棍棒をまた奪い取って、その棍棒でまた、ボコブリンをぶっ叩いて、また棍棒を取ってみたいな。
いや、そうなんだけど、あの世界なんで武器売ってないのっていう感じが。さ、その、みんなが持ってる武器はどこで買ったのとかさ、なんか不思議な感じなんだよね。うん。まあ、あえて苦言を言うのはそこなのかなっていう気はする。
ああ。
うん。もうちょっと強くていいんじゃね、その、耐久力あっていいんじゃねって思う。
はいはい、そうね。
うん。まあでも、その、旅をしてる雰囲気ってのはすごく良くて。
はいはいはい。
うん、だから、なんかこう、さっき言った通り、その、ね、東に行ってインパに会いなさいって言われて、その東ってのはどこまで行かせんねんっていうぐらい離れてたりとか、その明確なマップが、まあ今のところ僕は最初のエリアのマップぐらいしか、まだになくてさ、
は
いはい、なんか真っ暗闇でマーカーとかつけてそこを目指して、手探りで行ったりとかしてる感じなんだけど、さっき不親切っていうふうに言ったのが、その、もう本当に、普通のロープレイとかだったら東に行きなさいって言ったら、こう、なんていうの？昔のドラクエとかで言ったら、ね、50マスぐらい、こう、そっち方向に行ったら、その目的地があるみたいな、そんなイメージが結構あるんだけど、まだ、まあ、つかないの？とか、まだ行くの？みたいな感じで。
まあ、あの世界のね、その、うん、縮尺で言うと結構、
うん、で、まあ、それがね、不親切だなって思う反面、
うん、
その道中が楽しいんだよな。
はいはいはい。
その、まあ、特にこう、人がいて、その人と会って話をして物語が進むとかではないんだけど、
はい。
なんかこう、未知なる空間というか、手探り感、
はいはい。
みたいなのが楽しいっていう、
そうですね。
ゲームだなって。
で、まあ変なとこに踏み入れると、むっちゃ敵が出てくるとかね。
まあね。うん。いや、まあ、なので、しばらくはブレスオブザワイルドは続けるかな
と、
う
ん。なるほど。
はい。まあまあ、そんな感じです、今、僕は。ヨッキー先生どうですか？
はい。まあ、自分は、例によって FGO と、まあ、馬娘をちょこちょこぐらいはやるんですけど、新しいね、シナリオが出て、しかも、自動的に、なんていうか、お任せ育成みたいなのが、結局その、新しいシナリオと、一番最初の URA ファイナルズの、うん、シナリオだけなんかできるようになってるんですけれども。
うん。なんか、お任せ育成ね。
お任せ育成。結構、なんちゅうか、それでも、それなりのができたり。
ああ。
うん。 初めて。
新シナリオ、うんうん、新シナリオでは試して、ね、UF ランクを超えるのがもうポンポンできるなとは思ったんだけど。
初めて UC ランクができたんですよ。
ああ。それは、それは。C か。すげえな。まあ、あれも本当にね、なんか、上振れ、下振れあるね。
うん。絶対ね。
任せてたらさ、結構 80% で、失敗するみたいな、平気で実行しようとするから、まあ、そりゃ失敗するわっていうこともあるんだけど、まあ、そこをね、失敗せずに行くと、上振れるんだろうなとか。
あ、多分ね、そういうことやろうね。
うん。まあでも、最初のシナリオで試したことないな。
ああ。
どうなるんだろう。
そうね。最初のシナリオは、イベントらしきイベントはないはずよね。ま
あ、ただ、むしろ、その、最初のシナリオでね、言う以上のものができるとしたらすげえなって思うけど。
まあ、そりゃすごいけどね。まあ、大体最初のシナリオだと、SS レベルぐらいなんでしょうけど。
うん。今度やってみようかな、お任せ育成。どこまで行ってくれるか。
結構。で、まあ、やっぱその、ちょっと置いてればね、すぐ、こう、進んでいくから、
うん。
スキップのあれすると、結構、そんなに時間も、すげえはかからないし。
うん、そうね。でもたまにこう、気を、ね、こう、緩んでると、デビュー戦で負けてたりとか。
ああ、そうそう。
一年目の、ね、年末のレースで負けてたりとかして。
ああ、うん。
コンティニューするかしないかで止まってたりとかする
の。そうそうそうそうそう。ああ、あれも一応なんか自動的に目覚まし使うような設定もあるか、そっか。
うん。
ああ、いつの間にか終わってたりするかもね、本当。
まあね。でもあれだとスキル取らないからね。
ああ、そっか。取らないね。うん、そっかそっか。
うん。スキル取らないと、まあ、勝ちにくかったり。
そうやね。途中で、ちょっと止めてから取るのもありかもね。はいはい。
うん。
なるほど。まあ、あとは、FGO を、淡々とやっとったぐらいですかね。
うん。
まあ、でもなんか今度の、まあ、まあ、バレンタインも良かったけど、ホワイトデーは本当に、ただシナリオ読んで、フリクエやって、のだけで、うん、特になんかギミックもポイントもないし、なんかあんまり周回するなんかモチベがあんまりないかなーみたいな。
僕まだホワイトデーイベントほぼやってないな。プロローグ読んだぐらいで。
ああ、まあ別にそこまでね、何かあるわけではないので。
うん。
はい。
まあ、バレンタインは、まあまあ良かったね。
はいはいはい。うん。
うん。まあ、小野の小町かって思ったけど、ね、
確かに。
もう。で、まあ言われて、ね、シナリオ上で言われて気づくっていうね、世界三大美女が、
はい。はいはい。揃いだいさ。
あ、本当だって、うん。まあ本当にね、美女だったのか。
ああ。ただ本当になんか本当はそのね、平安の女性サーバントって本当バレンタインでね、うん、次々実装されてるって。
そうだね、そういえば。
まあ、まあそういうしきたりに今年も習ったんでしょうかね、うん、という。
まあ、
まあ、ただ、ホワイトデーの今ね、新しく、実装されたサーバントは、どうも次の総称と、結構、関係ありそうみたいな。
またそういうのをやるんだ。まあ、
次はおそらく、ルーラーのショーですからね。
ああ、うん、なんというかね、そのサイドストーリーも、みんなやってるよね。っていう前提の話はちょっとやめてほしいよなって思うけどな
。まあ、イベントは。やって
るだろうけどさ、大体。でもさ、後から入ってきた人とかができてないわけじゃん。
うん。
ね、そういう人に優しくないよねとは思う。
もう最初から全部見れやみたいな感じ。そんなこと
当然サービス開始からみんなやってるよねみたいな。そんな感じだよね。まあまあまあまあまあいいのかな。
はい、
他どうですか、なんかゲーム以外のところでは。
ああ、いや特にはないっす。はい、
あ、そう。あと僕クリンクとしてはですね、
はい、
ちょっとね最近アニメを録画しすぎたなっていう。
録画しすぎて
処理が追いつかない。
ああ。
うん。だからね、もう次のこうもうじき春アニメが始まるわけなんですけど。
はい。
春アニメからはちょっと厳選してこれ面白そうっていうのだけをこうピックアップして。
はいはい。
録画しよっかなって思いつつ、なんかね宣伝番組見たらどれもこれも見たくなるんだろうな。ダメだなこりゃ。そんな。まああれだね、あとその YouTube でやろうと思っている、
はい、
クリンク所有ゲームアーカイブスという、
は
う、まあご存知の方はご存知、ファミステファミコンアーカイブスというのを、
はいはいはい、
このポッドキャストで配信しておりますが、まあファミステファミコンアーカイブスはまあね基本的にはファミステのパーソナリティがまあファミコンのソフトをどこまでどれだけ知ってるかみたいなところで始めたんですけど、まあこのねクリンク所有ゲームアーカイブスというのは、まあ私クリンクが所有しているゲームソフトを、まあ発表順というか発売順というか、
はいはいはい、
に並び替えて、
はい、
古いものから、まあそのソフトについて知ってることとか思い出とかを語りながら、ちょっとまあプレイしている映像をまあ見ていただくみたいな、そんなことを企画しているわけなんですけど、まあ2000数百タイトルあるのね。
はいはいはい。
でまあ1日1本ずつとかでもやっていこうかなって思ったんだけどさ、まあその動画として配信するのはもう何個かをこう一つにまとめて配信って感じにしようと思ってはいるんだけど、ファミステファミコンアーカイブスみたいにね。なんだけど1日1タイトルってやっていったら2000数百っていう数何年かかるんだっていうことについてしまって、1日1本とかって生ぬるいこと言ってちゃまずいなっていうことに、本来なら1日に何本もやらないとダメだねこれ。まあそれができない理由がまあアニメのせいだなっていうのがあるっていうことでね、さっきのアニメは厳選して録画しようと思いましたっていう結論に至りました。はい、ということで、
はい、
私とヨッキー先生の近況報告でした。
はい。
はい。エンディング、
エンディング、
はい、ということで、まあだいたい年明けでゲーム大賞の直後の 放送っていうのは、
はい。
普通おたというか、いつものお便りが来ていないことが往々にしてありました。はい、うん。まあ、今回はですね、まあ、1月の終わりぐらいに、まあ、マハリトさんから、ね、ポッドキャストのアプリが、まあ、Google というか、Android の、公式のポッドキャストアプリが、こう、終わってしまって、
はい。そうですね。はい。
で、それが Spotify っていう、ね、音楽配信のアプリに移行するっていうことで、はいはい、それがですね、Spotify に、このファミステがないっていうことで、まあ、お便りいただいてたんですけど、
はい。
まあ、その後ですね、まあ、僕が、まあ、Android でなんか、良さげなアプリないかと思っていろいろ探してみた結果、あ、これ良さそうだなっていうのを、はい、お伝えしたところですね。まあ多分、うん、今のところマハリトさんはお気に召していただいているようで、まあそれをまあ今後使っていきますってことで、そういうお便りいただいてました。
はい。
はい。まあ僕もちょっとこれは、割と気に入ったので、利用しようかなっていう感じなので、はい。
はい。
まあ皆さんもどういう環境でお聞きいただいてるかどうか
。うん。
うん。まあ僕は iTunes で、ね、ポッドキャストで受信して、まあね、もはや、いにしえの、iPod に入れたりとかして、
iPod。うん、iPod。
しかもね、iPod クラシックなんですよ。
クラシック。
ハードディスク160ギガですよ。
160ギガ。うん、まあ、
でもね、
結構ありますよね、それでも。
うん、後々出たさ、iPod、ミニとかさ、
うん、
iPod タッチとかさ、その、ストレージってせいぜいなんか32ギガとか16ギガとか。
はいはいはい。
そういうものばっかりなんだよね。
うん。
うん。だからね、クラシックとはいえ、ハードディスクとはいえ、160ギガって結構すげえなって今更ながら思うんだよね。あのサイズでっていう。うん。まあ、そうね。ぜひ、皆さん、どういった環境でファミステを聞いていただいてるかっていうのもお便りいただければ面白いかもしれない。
はい
はい。さてどうですかね、ヨッキー先生、今年
は
何か、
はい、
これ
これ
かなとか、
わからん。今年は
スイッチ2は、
まあ、ちょっとしばらくは買わないでしょうね。
ああ、そうかい？
うん。
まあまあ、今年出ないんだろうけど、プレステ6はね。
ああ、買わないと。
まあ、ちらほら言われるんだけど、まあ僕はちょっと様子を見るかな。
もう多分、やるソフト多分ないと思うんで。
まあ、とはいえ、グランツーリスモのは新作とか出たら買っちゃうんだろうなっていう気がするんだけどさ、僕はね。まあでも、発売した直後に飛びつくっていうのは、プレステ6はないかな。と言いつつ、まあ Xbox の新ハードっていう噂も、まあ言われてたんだけど、本当に出るのかな。まあ今年じゃないかもしれないけど、こっちも。でも、まあ、Xbox の方も買わないかもしんない。すぐには。
ああ。
でもな、Xbox はすぐ買わないと手に入らないかもしれないんだけど。まあまあ、でも。
ろくに売ってるかどうかもわかんない。
とはいえね、Xbox は本当に、その、今のシリーズ S とかシリーズ X が出るときに、これからの Xbox みたいな宣伝で、その、Xbox は、プラットフォームを選ばずに、Xbox のゲームが遊べるようにしていきますみたいな、ことが、もう、本当に発売直前だか直後だかの PV で言ってたのね。
ああ。
うん。だから、これって、ゲームハードにこだわらないっていうことは、他のゲームハードとかにもソフトを供給するとか、パソコンでも出すし、スマートフォンとかでも遊べるようにすんのっていうふうに思って、もう今そういう流れなんだよね、実際。
ああ。
その、発売直後ぐらいは、リモートプレイで、Android で、Xbox のゲームが遊べるっていうのが、こう、試験運用みたいなことを最初してたんだけど、
ああ。
まあ、その後ね、ネットを介して、その、スマホで、まあ、所有している Xbox のゲームを Xbox に、なんだ、接続設定することで遊べるようになるみたいな。
ああ。
まあ、そういうのもできてたし。で、まあね、今、その、Xbox ファーストタイトルだったゲームソフトをプレステ5にも出すよっていう風になっていってたり、っていうことで。まあ、だから、その最初、その PV 見て、あ、なんか、Xbox というか、マイクロソフトは、Xbox っていうゲーム機をあんまり売る気がないのかなっていうふうに思ったのね。
ああ。
うん。今後はね。
はい。
で、なんかね、世界的にもあんまり本体出てないっぽいんだよね。
ああ、はいはいはい。
その、以前までの Xbox シリーズ、まあ、Xbox One とか、ぐらいは北米がめちゃめちゃ売れてるみたいな話があったんだけど、なんかね、その、近年はなんかあんまり売れてなさそうなプレステ5よりも売れてないみたいな情報がちらっとこう耳に入ってきたんだけど、まあそれって、まあ、あえてなんじゃないというか、そこまでその、マイクロソフトが Xbox のゲーム機本体にを売ろうっていうよりかは、その Xbox で動きますよっていうゲームタイトルを、ゲームを売る方に行ってる。そのパソコンだったり、スマートフォンだったりで遊べるっていう状況にしていってるっていうことなのかなって思って。
はい。
うん、だから、まあ、実はハードが売れてなくても、ハードなくても遊べますよっていう環境をどんどん整えていってるっていうだけなのかなっていう。うん。だから、まあ次の Xbox の噂とか出てきてるけど、割とシリーズ X で満足してるし、なんだろうね。なんか、ゲーム機にこれ以上の何か進化みたいなのが今のところ見出せない気がするっていうのがあって、うん、ね、グラフィックはもっとすごいのが出せるようになるよってハード側が頑張ったところで、それを作るソフトのね、ソフトを作る人たちが無理って投げ出してそうな気もするし。なんかそろそろそういうところじゃなくって、性能が良くなるイコール、ね、ロード時間がほぼないですよとか、その、プレイ環境をより、なんていうか、快適にしていく方向にシフトしていってくれた方がいいのになとは思ったり、するなっていう。だから、そこでプレステ6とか Xbox シリーズ X の後継機とかって、今のプレステ5や Xbox シリーズ X とあんまり変わんなかったりすんじゃねっていう風な気持ちもあるので、その辺は全然触手が伸びないという感じ。
あ
で、逆にスイッチ2は割とすぐ欲しい。うん、まあ、下手するとね、スイッチ2は、なんていうの？買い損ねると本当に手に入らない可能性がある気がする。なかなかね。まあ、なので、 僕はスイッチ2は割とすぐ手を出したいなっていう気はします。
はい。
まあ皆さんはどうお思いでしょうか。まあね、4月に、あ、4月に発表だよな、発売時期とか価格とか発表されるのかなと予測されているけど、はいはい、まあ実際どうなんだろうね。
はい
はい、お便りがないので、
ないのでまあまあまあこんなもんですかね。
言いたいことをダメダメ喋っています、ね。はい、まあこれこそがファミステの、うん、まあ主に僕が喋りみたいな。
そうだよね。はい。
よき先生は何かこう主張みたいなのない
です
か。
主張そこまで、あの、なんちゅうか思うところはないのでゲームに対して
。まあはいはい。はい、ということで、まあ、ね、こうやって平常会を、復活というか開始しましたので、
はい、
皆様からも、いろんなご意見、ご感想、ね、また、はい、主張を、ゲームに対する熱い思いなど、ぜひ送っていただければ、
はい、
楽しいかなと思います
ので、はい、
まあ、ぜひ、まあ、あと、あれですね、ファミステを収録するための、通話ソフトを変えました。
ああ、はい。
はい。まあ、4月だっけ ?5 月だっけ ?4 月かな、に、スカイプさんがお亡くなりになるという。
はい、ですね。
まあ、変えざるを得なかったという、
はい。
ことでもあるんですけども、まあ、ディスコードです。
ですね。
はい。
会話はこっちの方がむっちゃクリアというか、あれですね。はい。
なるほど。はい。ということで、まあ、ぜひですね、収録に参加したいよって方もいましたら、
はい。
まあ、ディスコードで、参加いただけるので、
はい。ですね。
はい。ということで、また、次はちゃんと4月にできるかな。
ですね。はい。
うん。はい。ということで、まあ、次回までぜひお便りいただければと思いますので。
はい。
それまで。
さよなら。
さよなら。未だに締めが、うまくいかない。
こんなもんでしょ。はい。